真夜中の言霊映画トライアングル。
はい、皆さんこんばんは、松本です。
こんばんは、つゆきです。
はい、こんばんは、片山です。
はい、真夜中の言霊映画トライアングル始まりました。
はい、
前回はブギーマンの話、
はい、
yeah. はい
松本さん盛り下がってました。
盛り下がって、そんなことないですよ。はい。でも今回はね、ちょっと楽しみ、ウキウキなんですけど。
ほら、楽しみ言うてますよ。
はい。前回の公約通り、
はい。
ティム・バートン特集ということで、第1弾、ちょっと僕がどうしてもこれね、
はい。
片山さんにこれやらせてくださいということで。
はい、やってくださいっていう。
はい。もう本当にね、ティム・バートンの中で、僕は一番好きな作品ですし、
うん、
もう本当オールタイムベストの中の一本と言っても過言ではない。
オールタイム入ってきます。
入ってきます。もうこれね、めちゃくちゃ好きなんですよ。ほんでね、こう今日お二人に見せたいのが、
おお、それトレーディングカードのやつですよ。
え、どういうこと？
いや、これね、そうなんですよ。
こっからの始まりですよ。
これ、ね、え、どういうこと？
実は僕が買ったやつじゃなくって、
なんで持ってるんですか？
これ、あの前田さんっていう、
はい、
よく僕の映画で撮影とか録音とか協力してもらう前田さんが、
はい、
あの、この事務所に引っ越してくるときに、うん、そのお祝いで、
お祝い
で、僕別にマーズアタック好きっていうことを前田さんには伝えてないのに、好きやろって言って。
うわ、すげえ。
うわ、
あの人こそなんか、ね、宇宙人なんちゃいます？お前、思考取られるって言うんちゃいます？
いや、でも松本君好きやんなっていうので。
いや、すごい。
いや、もう好きですっていうので。
うわ、
送ってくださったんですけれども。
これだから1962年に、トレーディングカードがこういうね、
はいはい、
言ったら、マーズアタックの世界を、
はい、
こう、絵描いたカードが、
え、どういうこと、どういうこと、
売ってたんですよ。
うんうんうん、
ガム入ってるんですよ、ね、中に。
うん、あ、え、ティム・バートンは関係ないんですか？
関係ない。
関係ないです。
あ、ティム・バートンはここから、
これから、
こっから持ってきてるんですよ。
う
ん、
え、
で、当時その子供だったティム・バートンが、その、結構大人をその銃で撃って、うわーってなってる絵とか、
はい、
か親がもう絶対そんなん撮ったらダメっていうような、
ね、そうですね、
強烈に残ってたわ
けですよ。そうなんですよ。
ちょっと今回のエピソードアイコン、これにするかもしれない。
ああ、いいんじゃないですか。
いや、それ、
ね、これはちょっとね、絵ないと分かんないです
ね。そうですね、ちょっと見ていただきたいなって、う
ん。こんなんがあったんや。
そうですね。なんか、あの、マーズアタックもし知らない方いたら、うん、あの、ドラゴンボールもし 見られてた方が、分かりやすい、うん、サイバイマン。
いや、確かにサイバイマン
だ。サイバイマン。あれもマーズアタックから来てるのかな。ちょっとよくわかんないんですけど。
だって、
キャラデザ的には
62年ですからね。
そうですね。うん。まあ、とりあえず火星人がやってきて地球をめちゃくちゃにするっていう、まあ、そういう、まあ、お話というか、はい。
です。
はい。もう、それ以上でもそれ以下でもないみたいな話なんですけど。
しかもわかりやすいんですよね。
わかりやすい。
なんかね、未知との遭遇みたいなんじゃないんですよね。
そうそうそう。
直球でやってきましたね。
そうそうそう。
こいつら。
ねえ。で、片山さんがね、なんかこう、小さい時に見たら、
トラウマ。
トラウマになっちゃったっていう。
幼稚園の時ぐらいに、
はいはい、
おかんが、なんかね、ティム・バートンにハマってたんか知らないですけど、うん、で、借りてきてて、
はいはい、
スリーピーホローと、
うんうん、
マーズアタックを連続で見てたっぽいんですよ。
あ、
で、
なるほど、
僕、スリーピーホローもラストのシーンがトラウマになってたんですよ。だから、首がないのを、
ね、
子供の時に見ちゃってるから。
なるほどね。
で、マーズアタックはマーズアタックで、
うん、
宇宙人も怖かったし、
うん、
もうビームで骨にするから。
はいはいはい。
マジで僕嫌いな映画やったんですよ、どっちかというと。
なるほどね。
ちっちゃい時の、
うん、
で、おかんがあんまりそれを感じ取ってなかったと思う、
はい、なるほど、
普通にそのまま家で見てはったから、
うん、
あれなんですけど。
いやー、でもね、これキャラクターがやっぱり、
うん、
すごいですね。
もうすごいっていうか、その火星人なんか今ないですよね、こういう SF やろうってなった時に、
うん、
火星人をもろにあのああいうもうなんかね、ビジュアル見てない方検索してほしいんですけれども、うん、まあ、骸骨になんかこう脳みそでかいのがもうむき出しになってて、みたいな、
むき出しですね、
冗談みたいな
で、CG でそいつらが本当に出てくるんですよ、映画に。
ね、
こんな映画あるみたいな。
結構ふざけてますよね。
うん、もう、ティム・バートン一番ふざけてるんじゃないですか、今まで作った映画の中で。そのふざけ感もなんか本気でふざけてる感じ。
うん、
あの、もう出演者も、これね、はい、とんでもない
超豪華。
昨日見たんですけど、
はいはい、
どうです、すごいなと思って、出てる人が。
いや、すごすぎますよ。
まず、ジャック・ニコルソン。
ジャック・ニコルソン、一人二役やってますからね。
そうです。
すごいっす
ね。 アメリカ大統領とカジノ の, 詐欺師みたいなあのラスベガスカジノの言ったらオーナーですね、
はい、そうですね。で
これがだからワシントン DC とラスベガスっていう、う
ん、すごいですね。
このね2箇所を拠点にしてあとワイオミング州があるんですけどね。
うん、
だからその二役っていうのはわざとやってるやろうし、
うん、
なんかすごいす、
ね、そうグレン・クローズとかね、はい、イケナ・ジョージのグレン・クローズ
ファーストレディ役、ね、
ファーストレディ役
で、ね、娘がナタリー・ポートマン、
ナタリー・ポートマンですよ。すごいじゃないですか。
ていうかナタリー・ポートマンってこんな使い方できんやと思いますよ ね。
いや本当に
僕ちょっとね記憶がかなり薄れとって、これを見るの、
はいはい、
そう、あの見なあかんから、うんうん、忘れとるわ、思って。
はいはい、
でも、なんかティム・ハートンでマウスアタックって別に、
うん、
そんななんか語ることあるかなと思って。
はい、マジですか。
いや、いや、ほら、記憶薄れてて、うん、もう、だって火星人が侵略するだけの話やろ、これって。
まあね。
思ってみて、
ね、
これが意外が、こりゃ傑作やわって、久しぶりに見ると。小学生の時見てるのとわけが違うというか、感覚も。
そうそうそう。
ピアーズ・ブロスなん
だ。ただの W7 ですからね、あれ。
あと、あの、バック・トゥ・ザ・フューチャー。
マイケル・ジェイ・
フォックス。マイケル・ジェイ・フォックスも情けない。
ちょっと嫌な役でね。はい。あと、あの、セックス・アンド・ザ・シティのね。
ああ、
誰やったっけ、サラ・ジェシカ・パーク。
サラ・ジェシカ・パークが出てますよね。
番組 MC みたいな。
あれすごい。
役で。
どんだけ豪華なメンツ揃えてん
ね
ん。
あとね、すごい。びっくりしたのはやっぱり、ロッド・スタイガーってわかります？お二人。
ロッド・スタイガー。
ね、夜の大捜査線の刑事役とか、
あ、
僕はそこリアルタイムじゃないですけど、リアルタイムは悪魔の住む家の神父さん。
は
いはいはい、まあ何にせよもう名優ですよ。
はいはい。
それがね、
うん、
あんなちっちゃなって潰される。
確かに。
いや、本当に。
銃バンバンバンバンって
。
ヒュー
あれね。あれシュールでしょう。
いや
いや、面白かったですよ、ね。
いや、本当すごい。まあ、ちょっとね、皆さん調べてもらって。うん、パムグリアも出てますよ、僕らの好きな。
あ僕らの、確かに。
僕らのニュース。
そうですよね。で、あの、まあ、去年、はい、ドントルックアップ会やりましたよね。
あ、やりましたね。
なんか、あの、はい、それにやっぱ通じるものがある
か。ド
ントルックアップもやっぱりマザータック。
色目は似てますね。ね、
影響を受けてるのかな、みたいな。その俳優の豪華さしかり、
はい、
そのちょっと政府の無能さというか、バカさしかり、
はい、
なんかちょっと、そのね、全体的なテイストもそうだし、でね、あ、ちょっとここからごめんなさい、ネタバレいきましょう。ネタバレするんで、
はいはい、
あのちょっと一回切りまーす。はい、あの、はい、見てください、バーザータック
ス。そうですね、まず見てください、これ、
はい、見れますので、はい、
配信でね、
はい、ということで、はい、今回はバーザータックの話をします。はい、よろしくお願いします。
すごいすごい生き方。
ネタバレ仕掛けましたけれども、はい、ね、これちょっと、まあ、とりあえず火星人がやってくるみたいなところなんですけども、はい、ストーリー的に言うと、あの、うん、まず最初火星人がやってきて、
うん、
出てきて、うん、なんかこう話すんですよね、地球側のこう代表。
一応友好的な感を出してくるんですよ。
そうそうそう、はい、で地球側もちょっと友好の印として、
はい、
こう鳩をね、
はい、
あの出すんですけれども、その瞬間に火星人たちが豹変すると
光線銃でね、
光線銃で殺してくるという感じなんですけれども、まずあれどう思いました？あの、なんか鳩がいけなかったのかみたいな意見を聞くんですけれども、もともとどうなのかなみたいな。
いや、もう僕だって牛燃えてる時点でもこいつらダメやろと思ってました。一番ド頭の、
まず顔がね、
そうですね、
もう信用ならん、
信用、もうなんかバカにしてますよね、人間を。
そうです
よ、バカにしてます、人間をバカにした顔
です。いや、だからその後にこっちからジャック・ニコルソンが言うじゃないですか、こっちのなんかその文化的な違いがあったかもしれない
、
ね、それでやったらもうこっちは攻撃せんから人間を信用してくれみたいなメッセージ飛ばした後に、
はい、
それ宇宙翻訳家みたいななんかで向こうがビーってやって、
はい、
それをこう偉いやつに見せて、
はい、
わーって笑ってます、ね、こいつら ら絶対悪いやつやで。
そうですよね。
確定やん、これ
。ハトとか関係なしで、ね、最初から殺すつもりだったんですよ。
まあ一応平和の象徴的なものってことだから、まあまあね、悪意があって、わざと。
そうですよ、ね。
公式に謝罪したいって聞きますからね。何しんなんやこいつら。
おもろいわあいつら、ほんます
ごいですよね。
すごいですよね。やばい。でもう本当にね、さっきもおっしゃってましたけど、その俳優陣が豪華で、とにかくキャラクターが結構出てくる人多いですよね、うん、まあ、ちょっと群像劇的な感じなんですけど、はい、うんうんうん、でそれぞれにちゃんとこう、まあ、最初から伏線を張っていて、うん、まあ、オチをつけていく感じが、すごく、うん、素晴ら脚本的にも素晴らしいなと思っていて、ね、うん、でやっぱりあのもう本当僕が一番好きなのはラストの展開なんですけれども、まさか最初見た時に、え、まさかこうなるのみたいな。全然いろんなキャラクター出てくるけど、うん、みんな大体死ぬんだろうなと思いながら、はい、
確かに
生き残って地球を救うのがあの二人かよみたいな。
ねえ、そこなんですよ。一番ないと思ってた二人でしょ。
そうそうそうそう。
まあいわゆるね、トレーラートラック生活してる。
そう。でしかも、ね、出来損ないって言われてる、ね、
です
ね。家族からね。
まあ、経済的には仮想。
うん、そうでしょう。
民というか。
ね、ちょっと認知症も入ったおばあちゃん。
はい。
あの二人が地球を救うって、すごくないですか？めちゃくちゃいい脚本だなと思って。
いや、あれね、いい脚本でした。うん、ね、その後に、だって、ナタリー・ポートマン最後に、彼女はいるのって聞いてくるの、
う
ん。
ね、ああ、そうそうそう。
いや、それずるいわって思いました。ナタリー・ポートマンやったら、それはいないですって言うよ、ね、うん。
いてもね。
おっても言わん
わ。おっても言わん。みたいな。
そう。
そう。
だから、ね、あれはだから、ね。あのヨーデルカントリーみたいな曲なのも面白いし、
ね、面白いですね、うん、周波数がそこで一致したのかっていう、
ヨーデルってとこがっぽいんですね。
でなんかすごい孫もおばあちゃんのこと、まあ、冒頭のシーンからちょっと愛してるのが分かるし、
う
ん、
ね、あ、そうですね、
それをちゃんと伏線張っといて、そうそう、で最後に、うん、あのね、あの音楽、うん、曲で、
はい、
まあ、宇宙人たち、まあね、弱点というか、実はあの、何でしたか、インディアン
ラブコール。
ラブコール。
ですかね。
を聞かせると、
はい、脳みそ爆発。
脳みそ爆発していくみたいな。あれはどうなんですか、つゆきさん。インディアンラブコールという、はい、なんかその曲と意味があるんですか、なんか
意味はもう本当にあの、うん、ラブラブな、
うんうん、
あの、ただ、ちょっと、向こうの反応が薄い感じの女性からの歌なんですよね。
あ、そういう歌なんや、でもテーマ的には愛がこう復活的
な、いやいや本当そうですよね。
もうメロメロの、
そういうこと、
ガチガチのラブソングですね、う
ん、だから愛のないやつらってことなんですかね。
でもそうなんですね。
いや、まさに
そうなんですかね。
結局あの生き残るやつらっていうのは、うん、大事な人を救いに行く、うん、
確かに
人たちなんですよね。
あのボクサーのシーン ね、
はいはい、
うん、最高じゃないですか、
その
ラスト。
確かに。
で、あのところのダニエルフマンの曲、うん、めちゃくちゃいい、
めちゃくちゃいい、うん、
最高、めっちゃいいですよね。
ダニエルフマンすごいね。
最高なんですよ、ね。
最高した。
てれ
てれ。あのボクサーの、
いや、
あれは、お前生きとったんかってなるし、
う
ん
う
ん、音楽も最高
じゃないですか。最高、最高。
あれはすごい
っ
す
ね。モハメド・アリがモデルっていう。う
ん、あ、モハメド・アリなんだ。マイク・タイソンやと思ってましたもん、
うん、あの、ホテルで勤めてたし、
そうなんや。
同じらしいですね。はい。
いやー、本当にすごいですね。うん、なんか、ぜひ片山さんにも見直してもらいたいなと思って、
その、やっぱね、だからね、音楽が言われま、思いました。ああ、ここを見てほしかったんかな。
いやー、なるほど。
すご、素敵じゃないですか、その音楽とか愛が地球を救うっていうオチに持っていくっていうのがヒーローじゃないっていう。
そう。うん、もうとっとと死んでいくやつは全部虚栄心の塊なん
です。ああ、そうでしたね、確かに。
もう自己中心的なやつばっかりでしょ、うん、でね、大統領にしたってそうだし、うん、あのマイケル・ジェフォックスもね、
うん、
あの記者も記者というか、うん、ね、あ
れも
レポーターもそうだし、
僕でもチワワとゴールデン・レトリバーだけは許してくれやって思いました、ね、あの2匹関係ないやろと思って見てましたけどね、うん、
確かに
ね
やめたってやつ、
そう、
だからちょっと表現手法は違う、バカ映画って言われるんですけど、うん、
はい、
僕結構 MM とかと言いたいこと近いんかなと思ってたりはして、だからすごい愛おしいっていうか、 あのそのおまかな中にも最後すごく素敵なエンドがあるんで、
う
ん、
そうですね、
これはめちゃくちゃいい映画だなと思って、
これもね、うん、難しいこと言うと、あのイデオロギーの話になってくるんですよね、
はい、
でこれもともとこういう言ったら宇宙人が飛来してきて、うん、はいはい、脅威を地球人に与えるみたいな映画って、うん、1950年代に、
はいはい、
3本、
うんはい、
あのだそもそもこのマーズアタックのオープニングの UFO、
はい、
これがねしょぼいんですよね。
いいですよ ね, ねでもあのもう昔ながらの
UFO 給食の食器みたいな昔の昭和のね、みたいなやつ、
これって著作権ないんですかね。そうなんです、僕
あの形、
それを思っちゃったんですよね。UFO のあの形で誰がまず考案したんやろうなって思って。
だこれ元になってるのは、G はい、あの現代は G Earth vs The Flying Saucer、
はいはい、
放題が全然違うんですけど、まあ、世紀の謎、はいはい、空飛ぶ円盤地球を襲撃する、全然違うやん。
全然違う。
でこれと全く一緒なんですよね。
うん、なるほど。
で、これの筋的には科学者が、うんうん、なんか電波音波みたいなのを最後やっつけるみたいな感じなんですけど、科学者と、権力者政治家たちが協力するような話なんですよね、
うんうん
まあ、そういうの多いですよね、
うんうん、
で、もう一個が有声よりの物体 X、
はいはいはい、
カーペンターの元になってるやつ、うん、あれも結局そのどっかから来た 怪物を、うんうん、やっつけるやっつけないって時に科学者と、
うん
うん、軍隊がいるんですよね、
うん、
で軍隊は鼻からもうあいつらは絶対あの侵略しに来てるんや、うん、で科学者はそうじゃない、何か、有効の、兆しがあるかもしれない、はいはい、って言ってて、うんうん、結局軍隊の言い分が 通るというか正しかったっていう話なんですよ、
うんう
ん、でもう一個があの地球の静止する日、
あ、はいはいはいはい、
あれも結局地球を、いろんな核兵器とか作ってダメにするっていう未来を知ってて来るんですよね、うんうん、地球に警告をしに、でそれはだから科学者がまあ、これもだから一緒なのか、最初に言ってたやつと、うん、権力者と協力してどうこうっていう、うん、でこのマーズアタックはあのもう権力者がひどい、
うん
うん、全く役に立たないっていうね、だ軍のトップがちっちゃくしてされて足で踏みつぶされるとか、
うん、
もうまさにそれが全部を言ってる、
なるほどね、
気がするんですよ ね、
うん、
でさっきも松本さん言ったように、その経済的に、
うん、
底辺の人が地球を救うという、
うん、
イデオロギーというか、
なるほど、
なんていうか、まあ、政治の、
うん、
ね、現アメリカのこれを作った時は湾岸戦争の時やったらしいんですね。
ああそうだったんですね。
だからアメリカ政府に対するまあ言ったらなんかこう、
はいはいはい、
メッセージというか、
あそういうのもあったんですね、はい、
でも確かにそう思ったら政府機関のやつらマジでとことんまで最後やられました
ね、うんうん、
トップがだってやられるとは思わなかったんですよ、うん、正直、
はいはい、
あれジャック・ニコルソン死ぬじゃん
死んじゃったね、
でその死ぬ前も、うん、あの安い演説始まるじゃないですか、うん
はい、やっとったねあれ
でまたいい音楽を流してるじゃないですかいやいやもう死ぬてって思いながら、何やってももうジャック・ニコルソンも死ぬ未来しかも見えなかったんですよ、あのドヤ顔演説の時になんかスーツ着始めてこんなんしてみた
い
な、で死んだ時の表情があのシャイニングで最後死んでた時と同じ顔で、
めちゃくちゃいい俳優ですよ、
ジャック・ニコルソン
本当最高ですよ、
最高っすね、
なんかあの人大統領でもなんかいそうな大統領でしたね、なんか
いやすごく多分監督の意図とか今回のノリ、ね、マーザーバックのノリを多分分かった上です
ごい、
もう脚本ノーチェックでやるって言ったら、うん、
そうなんですか、
もうだからバットマンが楽しかったんでしょうね、
なるほどな、そうかバットマンからやってるもん、
ね、俺はティムのとまた仕事がしたいんやって脚本見ずにようやったね、まあでもね、
やってよかったと思います。ジャック・ニコルソンにしかできないんですよ。あの、なんか嫌な笑顔の大統領は。
いや、本当ですよ。
でも俺ってテレビにちゃんとどう映ってるみたいな、綺麗に映ってるみたいな、
そうなんや、
書けないわけですよ、もう公共のその利益的なことは、ね、自分のことしか考えてない。
すっごい。いや、でも僕もこれいろいろ調べたんですけど、はい、途中であのホテルで詐欺師 の、うん、あの 会合みたいなやってるじゃないですか、
はいはいはい、
あれで倒れるシーンあるじゃないですか、あれマジで鉄橋艇の倒天門そのまま倒したらしいですよ。
そうなんだ、
そうなんだ、
だからあれ一発しか取れないから、
すごいね、すごいな、
すっごいお金かけて、じゃあ用意で取って本当に爆破であれ倒したんですって。
だからもう本気なんですよ、ふざけてるんですけ けど
そう
本気でやるからすごいんですよ、
う
ん、
そう。だから僕結構これどうやって撮ってんのみたいなの結構あったんですよ。だってあの当時の CG でぶっちゃけ CG って分かったりするとこあるじゃないですか、うんうん、
あるある、
あんまり感じない。
だから古くないんですよ、
そう、古くないんですよ、
ね、古くない、
そうなんです、だって新しい、
そう、
今こそ見るべき的な、
そう見るべき、
テーマもね、
テーマもそうですよね、うん、変わってないんだ、
変わってない、
政府戦略者自体、
そう、いや本当に
何も変わってない
今でもマーズアタックを劇場公開したら受けるんちゃいます、
そう、いすると思うんです。だからそうこの間ね、あの食人族だってそうなんですよ、うん、テーマが
本当に確かに、
ね、今変わってねえじゃん、
過激な YouTuber の話、
そう
ですね、うん、
メッセージ性って変わんねえんかなっていう、それはそれで嫌やなと思ったんですけど、マーズアタックはなんかそれをこうエンタメとしてちゃんと見せてくれてるんで、うん、
確かに、
すごいわこの映画、
ね、うん、だからあの90年代ってもしかしたら SF 映画とかもちょっとかっこいい方向に向かってた時に、その、はい、さっきおっしゃってたその50年代とか、うん、あるいはゴジラもすごい影響受けられ
た、そうですね、
途中流れてましたもんね、
ゴジラ流れてたし、あの最後のねオチのその音楽流してっていうところもそのゴジラから影響を受けてみたいなのもあったりとか、その過去のそのこの時代のこういう SF というか怪獣映画みたいなのをやりたいんだっていうのもすごく伝わってきたし、うん、なんかすごくすごい好きなんですよね、映画もあるしこの作品。
松本さんに一番好きって、僕もティム・バートン作で一番、
あ本当ですか、
当時映画館で見て、うん、ちゃくちゃ興奮したんですよ。
あ、これなんかフィギュア買えなかったですもんね。
そうです、もう
えそんなの売ってたん
ですか。当時フィギュアが売り切れまくって、
マジで。
そう、
うん。
そんな流行ったんですか。
流行った
んです
よ。日本ではヒットしたと思うんですよ。うん、アメリカではあんまり。
そうだったんですね。
あ、そうなんですか。やっぱりちょっと自分らのことやから。
ロッテントマトではちょっと低い。
まあ低めは低めですね。55パーぐらいかな。
マジですか。
あれもうちょっといってるかな。
やっぱ僕ら他人事やと思って見てるんですかね、これ。
いや、これね、だから、あれなんですよ。あの、6ヶ月前にアメリカで、はい、インディペンデンスデイが、
ああ、はいはい。
大ヒットしたん
ですよ。なるほど。
あ、その影響もあるのか。
はい、
だから、やっぱりそれ。
だって確かにあれはもう USA の。
USA の。だって、大統領が戦闘機乗って戦ってたからね、ねあれ。
USA。
全く違うもん
ね。これは
全然違いますね。
だから、まあ、僕はどっちが好きかって、マーズアタックに決まってます、
ね、確かにマーズアタックの方が僕は好きです、ね。
絶対面白い、うん。そうなんですよね。だからちょっと不遇な。
なるほど。
タイミング的に。
いや、
はい、
もうちょっと上映会します
マーズアタック上映、
言霊フェスで
ティムバート
マーズアタック上映する
とか、ティムバートに連絡してやっていいですか、
やっていいですか
見たいっす
よ、笑えるし、
うん、
なんか愛おしいし、でもメッセージ性はちゃんとなんか最後、
う
ん、今にも通じるものがある映画なので、
うん、初めて本当になんか、うん、大統領の演説でこんなに心響かへんの
もうそういう演出ですよね、本当
に。そう、演出としてもちゃんとできててびっくりして、
そう
なんでこんなに響かへんのやろって思いました ね、
あのトム・ジョーンズがね、
はいはいはい、よかったですね、
なんか結構活躍するというか、
そうですね、
あのあたりもなんかちょっとメッセージがあるのかなっていう、ね、そのポップカルチャー的なものが最強なんやっていうか、
うん、
あの言ってんのかなってちょっと思ったりね。
そうですよね、確かにそういう、うん、本当そうですよね、だからもう最後のおばあちゃんにしてもそうだし、
おばあちゃんよかったな、
このシルビア・シドニーさん って、はい、これが遺作らしいんです
よ。そうなんですね。
でもいい
でしょ、
ね、最後に勲章をもらって、
結構ヒッチコックの作品とかいろいろ昔の作品でいろんな監督にこう愛されて出てきた映画で、最後これっていうのがまたいい
最
高ですね。最高、
しかも映画の中でね、うんうん、あの表彰されるというか ね
すごいことですね。
地球を救ってくれたってなってるから、うん
ね、いい顔してましたね。優しいおばあちゃんの。
そう
多分ね、天国で聞いてくれてます、このポッ
ドキャスト。本当ですか。
流してくれてんちゃいます
ね。あららららら。嬉しい。
いや、ラブコール。
そうっすよ。おばあちゃん聞いてなかったら。
そうですよね。あれがね、外れて。
ね。わからなかったもんね。
そうなんですよ。はい。
いや、僕でも、ピアーズ。
はい。
ね。
プロスナー。
はいはい、もう007にしか見えないんです
よ。いやでもかっこよかった。
かっこよすぎるんですよね。うん、変わんないっすよね。
変わんない、うん。全然変わんない。
ずっとジェームズ・ボンドなんですよ、僕の中でやっぱり。
そう
です
ね。
で、なんか途中でそのニュース番組の時に、うん、こう風からこう、電話来た時に、あの、ほら、女性キャスター、
はいはいはい、ね、サラジェシカ・パーカー。
サラさんが、うん、とこう立ってこうやって抱き寄せるとき、もうただの007。演出的にも007
やん。確かに。やってるやん、ね。
これ絶対やってるやろうなと思って。ううね、で、それを見て、そのなんかマイケル・ジェフスが触ってるとか、
うん、言ってた、ね。
ほんまちっちゃい男になってんな、お前って思いました。あれ面白かったですね。
あの時ね、もう症状が出てたらしい
ですね。らしいですね。
そうですね。
なんか、殺される寸前、こう。
あ、もう、
なってるやん。そうなんだ。
増えてるのは、
あれも。
たまたまね、はい、火星人見てそうなってるっていう。演技に見えるけど、
あ、もう、
あ、そうだったんですね。
だったら
しい。そうか、もう初期症状みたいなの出てあった時なんや。
なるほど、なるほど。
でもマイケル・ジェフォックスってこんな早く死ぬんやって思いましたね、あれで。
ね。あっちゅう間、でももっと言ったらジャック・ブラックか。
ジャック・ブラックも若すぎて僕、ね、分かんなかったんですよ。
そうですね。分かんないよね。
うわって思って。え、これ出てたんや。僕だから、最初オープニングでね、いやーって、
一瞬でしたよ。
そう、出てたから、うん、ジャック・ブラックって書いてある、え、出てたこの映画って思って。
出てる
いや、だからすごいんですよ。うん、この、伝説の映画ですよ、これ。
ね
すごい映画ですね。
だトレーラーハウスでね、あの、うん、銃をその目隠しして、組み立てるまで何秒、みたいなね、うん、お父ちゃんがもう、はいはい、自慢の息子やからね。ね
うん、
で、あの、やっつけたあのルーカス・ハースの、ねはい、次男の方は全然可愛がらない
から
、
そう
そうそうそうそう、で戦地へ赴く言うて、うん、みんなで行ってこい頑張れっつってすぐ死ぬからね。
そうそう、
銃一発
もうちょいなんかね火星人やっつけるんかな
って一発もやっつけ
ない、あんだけオープニング見せられたから
そうなんですよ、一発も撃たずしてるっていうのがねなかなかシュール
や、なんかでもジャック・ブラックやなと思いましたね、うん、あれは
でもそれもだいぶ皮肉入って
るんですか、入ってますよね、
そういうことだと思いますよ、
あんだけその軍のね、うんはい、やって
とかなんかその若者が戦地に送られて、
う
ん、
そう皮肉ですよね本当、
その皮肉が絶対漫画の
だってもうそれが全てみたいにしてね、
そう
もうこう生かさられてるっていうか ねお父さんが
すごいよ、いや本当そうですよね、
なんかもうジャック・ブラックの役も完全だったらフルメタルジャケットみたいなな
ってた
でしょ、あの役
なってた、
若すぎて
分
かんなかったんですよ、
ちょっとね、
で総合的にこんなに面白かったっけって本当に思いました、
ね、いや最後 ねあのロボットに追っかけられるところとかね、
やばかったです、
面白いですね、マジンガー Z 的な ね
っていうかそんなロボットいつ投入しとってみたいな効率悪くないですかあのロボット、いやちゃうぞ1体だけって意味なくないですか、
ないない意味ない
あれを100体も1000体も投入してたらそれは地球やべえってなんですけど、うん、あの一体だけでトレーラーハウスだけガチャンして、何してんのこいつって思いながら見てました
いろいろ突っ込みどころがあるんですけど。
いや、あの造形は好きですけどね。
面白かったです
ね。いや、すごい。なんか続編とか作ってくれないかな、
は
い、
ちょっ
と
これ。か
今、
ね、まあでも、
ずっと待ってる
んですけど。またね、アメリカも問題あるんでいろいろ。
いや、ほ
ん
とそうですよね。
ね
うん、
なんか、まあ、作ろうと思えば作れるんでしょうけどね。
マーズアタック
2。マーズアタック2。
火星じゃなく違う星からの可能性もね。ああ、いいですね。あると面白いですけど。奴らはまだ生きていたと。
奴らは。まあ、でもこれはエバーグリーンですよね。
うん。
と思いました。
思いましたね。
確かに。
はい。
面白かった。め
ちゃくちゃ面白かった。
いや ぜひちょっと皆さん
ね、まだご覧になられてない方、
ご覧になられてない方多分ね、
今見ても新しい作品やと思いますね、これは本当に。
そうですね、はい、なので、今回はね、ちょっと、はい、マザータック愛を語らせていただいたんですけれども、次回はね、ちょっと違う作品、もともとはこれ、あの片山さん発信で、
片山さん
これをやりたいってい うことで、
は
い、ということであった、フランケンウィニーという作品を、はい、
来ました。
取り上げたいなと思いますので、はい。
僕もこれ取り上げると思わなかったですね。
いや、でもこれ良かった。
これ最高傑作じゃないですか。
マジですか？
すごいね。まあ、これちょっと来週。
来週。
話しますので、はい、ぜひ皆さんちょっと見といてください。
そうですね。
マザータックと合わせてフランケンウィニーも。
ディズニーチャンネルで、
はい、
見れますかね。あ、
そうですね。ディズニープラスと、はい、アマプラとかにもあるのかな。レンタルで確か多分あると思うので。
なるほど、なるほど。
はい。
よかったら。まあもう、ブルーレイ、買うても
って。そうですね。あと短編も多分YouTube とかで上がってたんじゃないかな。
あ、いいやつ。
あの、それは。ダメかな。なんか入ってますよね、おそらく特典とかに。
ああ、なるほど。
ナイトメアかなんかの。
そうですね。
入ってると思うんで。
はい。
それも見ていただいて、
はい。
はい。次週に備えてください。
お願いします。
はい。お願いします。
ということで、今回はマーズアタックの話をさせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。